さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
亜美二郎と
谷谷俊介と
小野あすかでお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。小野さん、
はい、
いきなり始めますね。
びっくりしました。
もうちょっとあのこっち側の状態とかを確認して始めてくれたらというところがさすがだなという、
そうですね、
今日のトピックでございます。
そのためにお集まりいただいて
まあ、とはいえですね、はい、
なんか時間潰していただいてるのか。
いや違います、必要な作業をしておるんです。
申し訳ない。 ありがとうございます。
という、まあ、こちらの事情もありつつ、あまりにびっくりしたのでちょっと言ってみ
ます。亜美さんがびくっとしたのを見て谷谷さんが爆笑しておりました。
はい、これがオノクオリティです。
そうです。
私がひどい人みたいになってますけど。
いやいやいや、素晴らしい人ですよ。
よりひどさが増し、まあいいや。先行予約が始まりましたね。
はい、そうですね、まさかの、
はい、早い。
いや、
まだ1本目も始まっ終わってないの。
そうですよ、連続で公演が今4本続くんですけど、そのうちの3本目という、まあ、一番大きな我々の本公演なんですけども、その前に日本公演があるともまだ実感がないというのがね。
あの僕のイメージでは、はい、あのよく映画とか、ね、アニメとかで、はい、敵の基地を爆破ボタンを押して、うん、であの逃げてる最中に後ろからどんどん核兵器が迫ってくる感じ。
今ボタンを押したとこですかね。
押してなんか逃げ出したらドーンドーンって閉まってきてる感じがあって、ね、非常になんか圧迫感があります。
そうですね。まあね、まあ、タイトなスケジュールながらいいものが作っていけたらなという感じです。
ね、私や谷谷さん結構こういうスケジュール慣れてますけど、亜美さんあんまりないんですか。
ないですよ。あのいや、ちっちゃいイベントとかだったらありますけど、はい、あの1時間超える、ねね、作品とか1週間後とかっていうのはよくないと思う。
僕もそんな慣れてないですよ。慣れてはないですけど、
一時期ね、
まあ、あるといえばあるけど、
毎週お芝居をしている
。いや、まあそれもそういう新作とかが続いたわけではなかったので、あとなんかちょっとしたゲストとかやったらね、やるんですけど、こうがっつり公演が連続であるというのはなかなかないので。
そうですね、まあ、皆さんね含め、なかなかほとんどメインキャストで出ていらっしゃいます。
あわあわしておりますけども、
僕ビートランナー出てないですからね。
あ、そうですね。あ、そうですね、
完全新作ですよ僕にとっては。
新作ですね、言ったら新作新作新作ですね。
そういうことで、
新作新作新作、何が来るんだろう。あ、でも新作
という噂は聞いてますけど、ね、
じゃあ新作新作新作新作というふうに4本とも
応答で、はい、まあ、来年の話をすると鬼が笑います。
そうですね。
でもね、その笑う話を先行予約始めちゃいましたから、
ね、もう笑っちゃいますよって話です、
ね、鬼はね笑うんですが、虎は泣いてますよという感じ。
我々涙目です。
そう、涙目ですけど、いや、皆さんがね笑っていただくためにということで、
はい、そう、先行予約に合わせてね、あらすじとかそういったものも発表されましたから、
あ、はいはいはい、
そうですね、まあ、とても実感がないというか正直なところですが、いや、とても楽しい作品になると思うんで、まあ、何しろ人数がとてもね多いし、こうすごい賑やかな作品、
ね、いや、この間顔合わせをねしまして、
はい、ちょっと私そのところには参加できておりません。
谷谷さん本番がねちょっと入ったんで、
そうですけど、はい、
写真僕も行ってみてびっくりしました。
あ、記者会見みたいになるのねっていう。
そうそうそう、まあ、半分以上がね言っても学生さんの群れでしたから。で、なんか僕何を待ち迷ったか、あの代表のヒゲ君と演出の虎本君の間に座ってしまったんですよ。
すごい、一番偉い人みたいなところに座ってましたね。
まあ、あれと思いながら、
まあ、一応劇団最年長というポジションとして。
そうですね、はい、いや本当にね、はい、危ないとこでしたよ。なんださんがいてくれたから。
ああ、そうですね、
あの50人ぐらいの座組の中で俺最年長かと思いましたから。
結構ヒヤヒヤしますね、それは。
なんださんがいれば一応座組最年長ということになりますね。
本当にね、
はい、
いや、でもあんだけの数で、でね、一応皆さんで本読みをして、うん、高校生の演劇部の皆さんも読んでもらったけど、すごく手応えを感じましたね。
いや、またこの高校生がね、かなり実力派の高校の演劇部の皆さんなので、うまいんですよ。滑舌のいいこと、声のいいこと、また本当読み方も上手なこと、
認め。わしは認めやんだよ。
高校演劇をなめちゃいけませんぜ。
知らん知らん、
最近の若いもんはという感じの。
ナンバーって、
はい、
そうですね、谷さんも高校演劇出身でしたね。
いや僕ね高校から演劇はやってはいたんですけども、うん、いやそういう高校演劇っていうくくりで言うとそういう大会とか僕出してもらえない高校だったので、
あ私も出はしませんでしたけどね。
高校で演劇部という活動はしていましたが、はい、高校演劇とやるとちょっとねなんか温度差を感じるんですよ。なんか、うん、
いや普通に考えたらさ、だって我々、うんコンペとかないじゃん。
そうなんですよね。
まあない
よね。
まあ、よっぽど、まあ、たまにそういうイベントはあるけど、うん、基本的にないから、
まあね、
逆にそういうところで鍛えられている彼らというのは、
いや、
う
ん、ね、高校演劇の恐るべきところは、うん、その大会があるとかいうところではないんです、実は、
うんう
ん、そのまあ実力のある先輩たちがいるとそれが脈々と、まあ、顧問が急に変わって体制が変わったりしない限りはその先輩方が昔から積み上げてきた基礎みたいなものとその日々の鍛錬の仕方というものがきっちりと後世に伝えられていくので、そういう意味で基礎練がものすごく、特化して行われている、
まあ、洗練はされてそうですね。
なので本当に基礎的な能力が高いんです。滑舌も声もって私申し上げましたけど、本当にそこら辺の大学から始めたポッドのね、適当な役者さんとかに比べたら本当にもう高校生とか毎日稽古するんですよ。毎日走り込みをして、まあね、毎日滑舌をやって、はい、毎日筋トレをして、
はい、そういう
時間は短いですけども、はい、1日、はい、そういうことをしているので、はい、本当にね、まあ、基礎力は半端ないですよ。
なるほどね。
私も中高演劇部でもちろん大会には出してもらえなかったんですけど、
私もすごいのよということですか。今の流れから言うと
私がすごいかどうかは別として、はい、私の学校も女子校ではあったんですけれども、まあ、先輩のしごきが最初すごかったんです
よ。へー、本当体育会系ですよね。でも演劇ってね、本当に
バスケ部と演劇部が一番しんどかったぐらいの感じで、でまあそのただ私の場合は中学の頃は先輩方がすごかったので、
はいはい、
ものすごくしごかれてやった、うん、で私たち高校になるとちょうど地震があったりとかして、うん、その校舎使えなかったりとか、うん、あと顧問の先生が変わってしまって、うん、演劇経験のない先生が来て、うん、で政治がお上手だったので、うん、
政治がお上手
あ、いいですね。先輩たちが後輩をしっかり指導するっていう流れを断ち切って、うん、自分が主権を集めてしまった結果何も指導してあげられなくなってしまい、結果何も伝えることができずに、私たちも高校の間、うん、基礎練を大してできずっていうことになりかねない感じだったので、
ね、愚か者が、ね、主権を握るとろくなことがないということですね。
そうですね、まあ、どこの国の話に飛ぶかという話あ, あ, あ, あと震災というのは阪神大震災のことですよ、
時代を感じておりますね、
はい、
あでもね、そこで私が最初しごかれて、はい、あちこちで言ってるんですけど、最初しごかれて次しごかれなくなって、
うん、
で大学でもしごかれなくて、うん、なんかちょっと厳しい演劇が懐かしいと思って厳しい劇団に入った結果今に至るっていうのがあるので、
あうちは厳しい劇団という括りに
括りになっていますよ一応。
あそうですか。
そうなん
です。楽しい劇団でいいんじゃないかな。
あ企業やらしてもらってます、ね、
最近はだいぶそうなりましたね。
うん、そうですかね。
そうですね、
まあ、今の方がハードだと思いますけどね。
いやスケジュール的にじゃないですか、それは公演の。
そうかそうか。
まあね、今予想をあんまり僕は知らないから、
まあまあ、まあ僕もあんまり自分の劇団しか入ったことがないというかないですけども、
うん、まあね、その、
はい、
高校生がたくさん出てくれる、うん、そういうすごい高校生がたくさん出てくれて、
さらにその下にもいますからね、中学生が、
あ中学生、
中学生、僕の息子、
あ息子役のね、中学生の一人ですよ。
彼もね、一人芝居で、
うん、そうですよね、白井君に勝った、
白井君をコロッと任したっていう
何年前だ、去年、2年前、3年前か、
3年前ぐらいです
ね、はい、そうだそうだそうだ、
うん、
コロッと負けましたね、確かにね、まあ、その後のリベンジで勝ったという、はい、子供に負け大人を任してまいりましたという
その子とタッグを協力に組み、
はい、
なんかね、その自分の結構プロデュースとかでこんな規模のところにはよく出させていただくんですけど、自分の劇団が主催でこんなにたくさんの若いキャストが出るっていうのは、うん、 しかもお芝居にがっつり関わってくれてあんまり経験したことがないので、
僕もないですね、
すごく楽しみなんですよ。
ないですね、ないですね。
子供のとのね、なんかミュージカル、子供ミュージカルとかそういう感じの現場やったらありますけど、ね、僕ね、だからまあちょっとできるかどうかわかんないですけど、うん、本当になんか群衆シーンというのをやりたいなと思います、ね、
人がいるパワーみたいな、
うん、
そうそうそうそう、そういうのが生きるかもしれないですね。
かもしれ
ないね。1回ぐらいやりたいです
ね。あんだけの人数いるんだからさ、
ね、一気に出さないともったいないですよね、せっかくですから。
なんかどいてくださいどいてくださいとか言ったら
普通にどんどんどんどん当たりながら
乱闘シーンとかにも無駄に出てきてほしいです。
そうですね、そうそう、乱闘シーンね、楽しみですね、う
ん、あと人数多いから一文字とかできるんちゃうかみたい
な。そうそうです、
ね、上から見たらできる、
マスゲームがしたいですね。そうそう、
なんかいいですね、なんかね、衝撃場一時期パネルみたいなんでタイトル出したりする演出があったけど、その代わり一文字できるんちゃうかなみたいなね。そんなギターで文字文字くんみたいな
読み切れるか、ひらがなとかになるね読めるかっていうのはありますけど、楽しそうです。
カタカナやったらできそうですよね。
まあやりようでしょうね。
えげつない感じとかちょっとね
無理やった。アップダディダウンカタカナですからね。
そうだね、
できますね、
できそうだね。まあちょっとこれは演出には似てないので通るかどうか分かりませんけど1月じゃあ皆さん一文字が見れるかもしれないということ。
そうですね、2015年の一文字をなんとかね、2016年、
なるほどね、
そうですね、今年の感じ
みたいな、今年の知事が多分もうね1ヶ月以内に発表されますから
それの何の意味があるかは分からないですけどね
楽しいだな
多分楽しいと思います、
うん、
あ、でこれがですね、
うん、
その、まあ、公演来ていただくとも、はい、ご予約が今できるので、はいはい、していただくとして、
はい、
その11月末、
はい、
12月頭、
はい、
1月、はい、2月の公演ですね、はい、実際、全部お金がかかるのは後半2回ですけども、
はいはい、
両方ともめちゃくちゃ安い公演じゃないですか。
そうですね、
そうびっくりするぐらい安いですね、
ね、
なのでまあ、全部来ていただけたら嬉しいなと、
はいはい、
交通費は多少かかりますけど、はいはい、前半は、はいはい、遠い分タダですし、
そうですね、
でその時に、
うん、
スタンプラリーみたいなしたいねって前ちらっと話を
言ってましたね、はい、
どんなんがやりやすいですかね
ここで企画会議
なんかリクエストみたいなものがあればね送っていただきたいなと思いました。
あ、なるほど、うん、
まあ、全部見たっていう証があるでやったらまず初回に台紙を配らないとダメですよね。
そうです ね、
そうですね、
案件を集めるでもいいんですけど、
うん、まあ、案件はね、
まあ、
せっかくやったらスタンプをしたいんですよ ね、
ね、
まあ、誰がスタンプ作るんだっていう話にまたなってくるんですけど、
まあ、スタンプぐらいは適当にこちらで作る
消しゴムハンコ
消しゴム
でターって
タテ
タイガーのタ、
うん、
またカタカナでそれもちょっと一文字で作ったやつ
でしたスーテージーっていういやでもなんかせっかくですからね、コンプリートしてくれたら ね、
してくれた場合じゃあアミさんから何あげます
あ、僕そういう感じですか。あ、そういう感じですか。
そう、
じゃあ
なんか選べるようにしといて、
ああでもなんかそれはいいですね、この人のが欲しいみたいな。
そうそ
う
そ
う、
でまあ、う
ん、
早いもん順ではあるんですけど、
もう今パッとは思い浮かばないですけど、例えばそれこそ最近の流行りですけど、おすすめの本プレゼントとか、
あ、いいですね、
CD プレゼントとか、なんであげなあかんねんチュキになったけどね、今言った瞬
間、ね、これ俺のやっちゅうみた
いな俺もなかなか手に入らんぞみたいな、うん、CD 焼いてプレゼント
ちょっとした
あんなところのラジオじゃないですか。
でもいやあれは僕らの喋りですけど、CD 焼いてプレゼントはありなのかなしなのかと。
アウトでしょ。
アウトでしょ。完全著作権
触れてますよ。お金取らんかったらあかんな。
うん。
ああ、うん、ダメです、ね。
コピーしちゃダメです
ね。
却下です。
却下です。
僕はじゃあ歌ったやつを録音して。
ギリギリ。
あ、でもね、
グレーゾーン
僕やったことないけど、僕の友達がその友達の、
はい、
カラオケで友達の歌を録音してそれをカーステで聴くという行為をしてましたので、う
ん、
そのような
楽しい
ステージ台がメンバーがカラオケで歌っているのを一曲一曲ちゃんと録音したやつを CDR に上げて、
最近カラオケで録音できるような機能ありますからね。
そうなの
そうなんです。それをなんか送ったり記念にしたりなさるそうですよ。
各、ね、役者がマイナンバーを用意してマイナンバー制度ですよこれは
絶対意味違うんですけど なるほどね。でもみんな好きな曲はあるからね。カラオケを録音というのはできる可能性ありますね。
それはありでしょ、うん、
それはありです、
うん、ありだと思うんです
けど、金取るわけじゃないしさ、
うん、プレゼントするだけ。
もらったもうがどうなのかっていう話
いるっていう。
ちょっと歌には激しく自信がないですけどね。
歌、そういえば谷さんカラオケ行った時歌わないですけど、
はい、
歌ったらどうなるんですか。
歌ったらみんなが笑顔で出ていくんじゃないですか
まあそれもこれも含めてね、別に僕もそんなうまいわけじゃないですから、うん、
シークレット版としてどれか1枚に入って、ま
あ、それはもちろんね、我々もこれプレゼントですから。
プレゼントですよね。
あ、谷谷さんがあって思ったら、まあ1分ぐらいでフェードアウトしていくみたいな、そこはうまいこと、
うまいこと、
ね、もう十分だいたい分かったでしょっていうところでヒューッと出て次の歌が始まる。
それはいいかもしれない。そうそうそ
う、なんかネットの視聴みたいな感じ
で、そしたら全10曲で収録時間10分ぐらいであるでしょ、最後には舞台の虎とか入ってた、それで丸く収まるんでしょ
丸く収まる感じですね。
そうですね。あ、じゃあそういう体で一応、まあ、通るかどうかわからないけど、
企画会議に上げてみましょうかね。
ステージタイガーのマイナンバー制度ということで
宇多田さんはさっき言ってたその、はい、この役者さんのが欲しいっていう、まあ、何かどうかが分かってるかどうかは分からんけど、はい、っていうのもちょっといいな、
候補には挙げておきたいですね、
うんうん。それでなんか谷谷君ばっかりとかになってね、うん、谷谷君の私物がどんどん流出っていう、うん、
まあ、それでもいいし、谷谷さんはもう3点しか出してないから、うん、なくなったら他の人のにするしかない、うん、
まあ、あらかじめね、公表してもいいですし、うん、ね、
これとこれとこれがありますと、うん、私鉢植え出そうかな。
鉢植え何ですか。
園芸が趣味なんですよ。
なんか違法の植物ですか。
あ、なんか合法ハーブがありまして、
合法ハーブがありまして
合法ハーブ差し上げましょうかね。
ああ、なるほど。
まあね、ただそれはじゃあ、サーティサーティの時に持ってこなあかんってことになるのかな。
まあ、そういうことですね。
持ってきて誰も来なかったら持って帰らなあかんっていう。
そういうことですね。いらんって言われたら持って帰るっていうことになりますね。
そうか。僕はね、この間なんかお部屋の掃除をしたらね、ものすごいね T シャツが多くてね、イラン T シャツでもあげましょうかね。
イラン
T シャツってまた失礼な言い方ですけど
でもイラン T シャツほんまいらんもんない
らないんですよ。じゃあそれに谷谷さんが寄せ書きか何かを一人でしたら、
一人で寄せ書きっていうかそれサインやね
サインですね
、まあ、いろんな言葉をいろんな一言を書いていく、
名言を一枚ずつ書いて、
なるほど。もういきなりそれ使えない T シャツになりますけど大丈夫ですか。
お前の人生谷谷の5分とか書いてる
意味がわからないですけど、
逆かもしれないですけどね、
ね、相手は矢沢でした。そうだね、
そんな感じでお時間がやってまいりました、
はい、大丈夫ですかこんな話
いやいや、はい、だいぶ企画が練れてきました、
はい、練れてきましたね、はい、皆さんも何か意見があればどんどんメッセージ送ってください。
待ってるよ。
それではまた来週、皆様ごきげんよう。
さようなら。
バイバイキン。
ガオー。